ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年10月16日ヨブ記2章7節から13節。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の腫瘍で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか？神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちにヨブの三人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人エリファズ、シュファ人ビルダテ、ナーマ人ツォファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に七日七夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。メッセージ、神の義に対する挑戦。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、どんなことでも遠慮なく声をおかけになってください。私たちの願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのための助けになりたいと願っていますので、ぜひお声をかけてください。今私たちはヨブ記を読み始めようとしているところです。先週までのところでローマ人への手紙の前半をご一緒に読んできましたが、そこに一区切りをつけてヨブ記が始まっていくところになります。といってもこの10月の終わりは少し変則的なスケジュールになっています。来週の日曜日は聖徒記念礼拝を行います。ご家族の方を招いてご一緒にというふうな時ですので、また皆さんも喜びを持って共に集っていただきたいと願っています。お写真を外のところに飾って、その方々の歩みを思い起こしながら、共に礼拝を捧げする時です。また、30日の日曜日は、相模原の教会で講談交換というのが行われます。それぞれメッセージをする者たちが入れ替わっての歩みです。私たちのこの教会には、田園教会の古畑牧師が来てくださることになっています。私は16号線の向こうの大正堂の近くにあります、田園教会に伺ってメッセージのご用をしてくることになっています。ですので今日、ヨブ記の最初を読みますけれども、2週飛んで11月の初めに、おそらくヨブ記の最後の方を読むことになるかと思います。その間に、ぜひ皆さんにはヨブ記をご自分で時間のあるときに読み進めていただきたいと思うんです。ここには一人の人のストーリーが出てきます。そのストーリーは非常に単純です。今日読む最初のところ。ここで彼が経験したことが出てきます。その後真ん中はずっと友人たちとの対話です。そして最後に、ヨブと神様との対話が出てきて、この物語が締めくくられていきます。ぜひ、ご自分でもこのストーリーを読んでいただきたいと願っています。今日はその一番初めの部分、 ヨブ記の1章と2章を駆け足になりますが、ご一緒に読んでいくことにしましょう。1章の1節のところに、ウツという地名が出てきて、そこにヨブという名の人がいたと書かれています。この人のことを特徴づけるのはこの言葉です。潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっていた。聖書の中でこんな風に良い人として描かれる人物はそれほど多くありません。彼は潔白で正しい、神を恐れる悪から遠ざかる。彼について責められるとこ、非難されるところはない。そして彼自身も心がけて悪から遠ざかろうとしていた。そんな人物として彼は描かれていきます。実際の生活はどんな風になっていたか。彼には7人の息子と3人の娘がいたと書かれています。合わせて10人です。羊7000頭、ラクダ3000頭、合わせて1万頭になります。牛500匹、メロバ500頭、合わせてこれも1000になります。10人の子供たち、そして1万1000という家畜の数。その他におびただしい多くのしもべを持っていて、東の方ではその地方一番の富豪であったと言われています。彼が本当に豊かに繁栄していっている様子をここに読み取ることができるでしょう。そんな彼の子供たちは、喜ばしい生活を享受し、一緒に歩んでいました。それぞれの家があって、今日は長男の家で祝宴が開かれ、明日は次男の家で祝宴が開かれ、全部の兄弟が集まり、そこで飲み、食べ、喜びの時を過ごして、それが三男の家で、四男の家で、五男の家で、六男の家で、七男の家で、ずっと1週間耐えることなく、毎日のように祝宴が開かれていたというのが、彼らの生活でした。長男から七男まで、その祝宴が終わると、父はその区切り目に、子供たちのためにと神様に生贄を捧げることを常にしていました。あるいは子供たちが誤って罪を犯したかもしれないし、心の中で神を呪ったかもしれない。そんなことがあってはいけないと言って彼は、子供たちのために取りなしの生贄を捧げるということをしていたわけです。それほどまでに自分の歩みに気を使い、子供たちの歩みに気を使い、この素晴らしい歩みが営まれていたということです。さて、そんな彼の上に一つの出来事が降りかかってきます。今お話ししたのは地上での様子でしたけれども、舞台は天上の様子に移っていきます。ここに神様とサタンとの対話ということが繰り広げられていくんです。神様が王座に就かれているとき、そこに御使いが来て報告をし、サタンが来て話しかけるということをしました。御使いもまた地上の歩みを生き巡ってきて、そこで目についたことを王なる神に報告をする。サタンはその歩みを生き巡ってくる中で目についた悪しきことや神様に報告をすべき悪いことをここで持ってくる。神様はヨブにこう言いました。サタンにこう言いました。あなたは私のしもべヨブに心を止めたか？彼ほど潔白で正しく神を恐れている者はいないのだが、もちろんサタンはそのヨブの歩みに目を止めていました。そして巧妙にもこう答えるんです。彼があなたを恐れているのは、あんなにも豊かな財産で満ち足りているからですよ。もしその財産がなければ彼だって神を呪うに違いありません。そう言って神様から彼の持ち物を奪うということの許可を得ました。彼には触れるな。神様はそう言ってサタンにそれを許可したわけです。すると地上では何が起こっていったのでしょうか。牛が養われています。そこにロバがいます。そこをシェバ人が襲ってきて、その群れを奪い、仕えていたしもべたちを殺してしまったと言います。そんな使いの報告がヨブのところに入ってくると、間を置かずに次の知らせが来ました。 羊7000頭と言われていたその群れを天から火が下って、つまり雷です。雷がそれを打って辺りを焼き尽くして、その群れも仕えていた人たちもまたいなくなってしまった。自分だけ命からがら逃げてここに報告しに来ました。さらにもう一人、あなたが飼っていたラクダ、それを周りの人たちが三組に分かれて挟み撃ちするようにして、そしてそれを奪っていった。仕えていた者たちも殺されてしまった。そのことを話している最中に、向こうからもっと大急ぎで大変だという欠損を抱えてやってきた人がいました。その人は何を報告したかというと、あなたの息子さん、お嬢さんたちが長男の家で祝宴を開いているとき、荒野で大風が吹いて家の大黒柱をなぎ倒して、家がぺしゃんこに潰れる、その下敷きになってあなたのお子さんたちは亡くなられましたと告げたというんです。そうなってしまったとき、一体ヨブはどう答えたのでしょうか。その前に、この様子を見ていると、私たちの毎日の生活というものが、あるいは移ろいやすいものなのだなということを感じさせられるものです。持っている財産、自分で築き上げた能力とその祝福、家畜であれ、しもべであれ、富豪と言われる生活であれ、毎日の喜びの宴である、一瞬にして何かのことでそれを失うということは十分にあり得ること。反対に言えば、何かのひょっとしたことで非常に恵まれて財を成すようなことだってなくはないけれども、この築き上げるもの、手にするものは移ろいやすいもので、何かあればなくなったり、何かあれば突発的に増えたり、私たちはあまりにもそういうもので自分の歩みを形作っていて、それが大きくなったら、小さくなったら、さらに与えられたら、失ったら、それで私たちは一喜一憂したり、生活を随分変えられたりしているように思います。ヨブはその全てを持っていたと思われる富豪から何もなくなった。まさに息子娘たちも家畜もしもべたちも全部を奪われたその生活。一体その時彼は何と答えたのでしょうか。一章の20節のところにこう出てきます。ヨブは立ち上がり、使いたちの言うことを聞いたとき、じっと椅子に座ってなどいられなかった。彼は立ち上がって、そして突然自分の着物を引き裂い、悲しみを表します。そして頭を反るというのは、喪に服する歩みを示す言葉です。しかしその後彼は、地にひれ伏して神様を礼拝したと言います。私は裸で、母の胎から出てきた。または裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきから。この言葉を聞いたとき、私たちはどう感じるでしょうか。なんと驚くべきことでしょう。彼は、すべてを失ったこの中にあって、主は与える方だと、改めてここで言うんです。亡くなったこと、取られたこと、奪われたことの方がよっぽど大きく見えるその状況の中で、主は与え、主は取られる。主が与えられる方であること、与える方であることを、ここでヨブは認めています。母の胎から出てきたとき、私は小さな赤ん坊で、それこそ何も本当に持っていなかった。今こうして手にしたものすべては、神様が私に 与えてくださったものだった。良い歩みをするように、満ち足りて歩むように、喜んで歩むように、これを大いに楽しめ。与えてくださったものだった。そして私が生涯を終えるときは、まだ何も持たずに生涯を終えていくことになる。この世で与えられるものもあれば取られることもある。でも、私はこうして神に生かされているのだ。主の皆は褒むべきかな。与えられているものに目を留めるというのはとても大切なことです。自分で獲得をしたのではないとわきまえることもまた素晴らしいことです。そうしてな、私たちは、あればあった生活を大いに喜び楽しみ、なければない中で神様に信頼をして歩むことを学んでいくのです。ヨブは、このようにして罪を犯さず神に愚痴をこぼすこともなかったと言われています。これが地上でのヨブの様子でした。場面はもう一度天の様子に帰っていきます。さらにその様子を見てきたサタンが神様のところに来たとき、あなたはヨブに心を止めたか？彼ほど身が潔白で恐れよって歩んでいる正しいものはいない。彼はなおも誠実を固く保っているだろう。サタンはまたも巧妙にこう言います。もしあなたが彼の健康を損なって骨や肉を打つなら、いくら彼だって神を呪うに違いありません。神様は言いました。もしあなたがそう言うなら彼の命には触れるな。しかしそれ以外のことはあなたの自由にしよう。地上での様子に移ります。ヨブは頭のてっぺんから足のつま先まで悪性の種物で打たれて、悲しみの中に今、肺の中に座るという生活を余儀なくされていきました。それこそ家の外にある、ゴミを片付けるようなところです。そこには、物を焼いた灰がありました。砕けた土器がありました。その、陶器のかけらで自分の身をかきむしって、悪性の種物が自分の身を犯していくことに耐えかねるような歩みを、彼はそこに佇んでいなければならなかったんです。そこに、ある人たちが出てきます。一人は彼の妻。彼の妻は何と言ったでしょう。先ほど読んでいただいたところですけれども、もうあなた、これで十分じゃないの？と言ったわけです。いつまであなたは自分の誠実を固く保って、歩もうとするのですか。もういい加減、神を呪って死んだらいいのだ。これは、あたから見ていた人が軽々しく口にした言葉ではありません。ヨブ、あなたのことなんて神はもう見ていないのだよ。神を呪って死んなさいと軽々しく言った言葉ではありません。ヨブと歩みをことごとく共にしてきた妻が、それこそ、子供たちを育ててきた妻が、財産を一緒に預かってきた妻が、それをすべて失うことを経験して、そこにはヨブと同じ苦しみ、悲しみがあったことでしょう。そして今、最愛の夫であるヨブが、おそらくもう治らないであろう悪性の種物で、全身を侵されて、今こうしている姿を、見るに見かねて耐えるに耐えかねて、もういい。あなた、私たちは神を呪って、そしてここで歩みが閉じる。それでいい。そうしたって、誰もあなたを裁くことはない。これほどのまでの状況に陥ったのだから。そういう意味での言葉ですね。そこまで状況は言っていたということです。そしてさらには三人の友人たちも出てきます。三人の友人たちはヨブが経験した出来事を聞いていました。彼のところに行って一つ励ましてやろうじゃないかって。彼もまた元気になって歩んでほしい。また前のように一緒に騒ぎたいね。そう言って打ち合わせて彼のところを訪ねることにしていました。町に入ってくると。いつもだったらヨブの家のあたりは全く違う様子を見せているんです。家畜たちが飼われていて、しもべたちが忙しく動き回っていて、 喜びの声が溢れていて、祝宴が開かれていて、歌声が聞こえてきて、ご馳走のいい匂いがして。でも、今回ばかりは違う。入ってきてヨブの家に近づいていっても、そこに人気がない。家畜もいない。喜びの声は聞こえない。本当に人が住んでいるんだか住んでいないんだかわからないようなどんよりとした雰囲気の中で、その重い空気が立ち込めているのが遠くからでもわかる。その家の傍らのところに、灰が溜まっているところが、そこにみすぼらしいなりをした人が、本当に苦しみもがきながら自分の身を変えて、まさかそれがヨブだとは、この友人たちには、到底知る由もなく、そのことを見分けるには、時間がかかったと思います。そのように、三人の友達は、励ましの一つでもと思ってきましたけれども、かける言葉が見つからない。一緒にそこに座り込んで、7日、7は、共に座ることしかできなかったという状況。こんな状況にもなってしまって。では、当のヨブは一体どういう思いでいたのでしょうか。妻に対して、彼が答えた言葉はこうです。10節のところ。あなたは愚かな女の言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから。そう。私たちは今まで本当に満ち溢れるばかりのものを神様から受けてきた。災いをも受けなければならないではないか。人の歩みには富む時があり、貧しくなる時があり、常にそれは裏腹にやがて訪れてくるもの。神様がそこに私たちを導くならば、それも甘んじて私たちは受けなければならないではないか。彼は人生を点では見ていませんでした。今が苦しみの時、悲しみの時、嘆きの時。あの時は、幸いの時、喜びの時、感謝の時。彼はそれを線にして見ていました。やがてまた苦しみの時もあるだろうし、やがてまた喜びの時もあるだろう。しかしそれを導かれる神様は、最初から最後まで変わることのないお方。私たちに良きものを惜しまず、絶えず導き、養い、ことごとく私たちを支え続けてくださるお方。確かに今状況は良いかもしれない。状況は悪いかもしれない。それは変わりゆくものです。けれども、それを導かれる神様ご自身は、まっすぐに変わることのないお方。それを神の義と呼びます。神は義なるお方であり、最初から最後まで徹頭徹尾一貫して、義なるお方であり、その良きものを惜しまずに私たちのためにということは変わらない。ヨブの信頼はそこにありました。一点一点、この時、この時の良いか悪いかだけで神様を良い方悪い方、良い方悪い方と判断するのではない。この方は私の歩みそのものを司る、良いものを惜しまずに導かれる私の神ご自身であられる。このお方は変わることのない私の信頼すべきお方である。ですから彼はここで灰の中に座って神様を待っていた。訪ねてきたのは友人たちでした。ここから3章から終わりの直前まで友人たちとの会話がずーっと繰り広げられている。それはヨブの助けにはあまりなりませんでした。いや、むしろその中で見えてくるのはヨブのこういう気持ちです。私は神様と話がしたい。私は神様の導きを待っているんだ。あなた方が来て言葉をかけてくれるのは嬉しいし、助けになるかもしれないけども、最も大事なことは神様の声が聞きたいんだ。私の愛を最初から最後まで変わらずにずっとと守り導かれるこのお方を私は待っているんだ。 そうして彼は、この苦しみの中で、なお、罪を犯すようなことを口にすることはなかった。神を呪うという言葉が出てきます。神を呪うというのは結局何かというと、神が義なる方であること、その義が私に及んでいるということを諦めて、そこから離れていくことを指しています。神様が私に良くしてくださる、変わらぬお方であるということから、それを諦めて離れていくこと、道を逸れていくこと。彼はそうすることはなかった。そしてその様子を誠実を固く保つと言われています。神様の変わらないところ、寄り添って歩み続けるという、自分の信頼をそこに置いてまっすぐに沿うということです。神の義と、人がそこに誠実さを保つ。その中で彼の歩みは、ある意味、信仰者の理想としての姿を記されていくことになります。こんな歩みを私たちはすることができない。それはそうでしょう。しかしこの言わんとしているところは分かっていただけるのではないでしょうか。良き時には、神の前に感謝をし、喜び、しかし、へりくだって、地に足のついた生活をするように、飛んでいる時、おごり高ぶって、我を忘れて、神を忘れて、喜び楽しみに夢中になってしまわないように、神様に感謝をし、神様にご栄光を返し、神様の前にへりくだって、なお自分の前の歩みを大切にするように、良い時、困難な時、悲しみの時、しかし私たちは、結局のところ神様を待ち望む以外にこのことの解決はないでしょう。どんなに自分で、ロークして、さらに回復に向かおうとしても、結局は、神様が私をもう一度、満ち足らせてくださることを待ち望むことしかできない。私たちの拠り所はそこにある。そのことをご一緒に覚えたいと思う。良き時には感謝をしてなおへりくだる。困難な時には神様により頼む。神様を待ち望み。かたや地上の歩みの中で、ヨブには、天上で一体何が起こっているのか、そんなことは知る由もありませんでした。知らないことは、ある時には不安に変わっていきます。不満に変わっていきます。しかし、そこに変わらぬ神がいらっしゃるということを知っている時に、こと細かに何が起こってどういう経緯で私にどういうことが降りかかっているのかは知らなくても、神ご自身は変わらないのだということを知っているとき、私たちはこの地上の歩みで、なお神様を待ち望むことができます。こんなには様々な理由があるでしょう。自分の過ちが身に招いた困難もあります。誰かのせいでとはっきりわかるような自分に降りかかってきたとばっちりもあるでしょう。ある時には、なんでと言わざるを得ない様々な災難や試練、事故があります。そういう中、私たちは何をよりどころにして歩むのか。結局のところ、神様が私のために、このお方は変わらないのだというところに、私たちの拠り所を持って歩むことしか残っていないんです。お一人お一人がこの神様に対する信頼、この神様の義がまっすぐに貫かれているところに、私の歩みが寄り添わされていく、その歩みをご一緒したい、心から願っています。 ここに出てくる信仰者の姿は、信仰を持った上に祝福に満ち溢れたという単純なストーリーではありません。信仰を持って歩むのに、様々なことが降りかかる中に、神の義は変わらず、信仰者はそこに、いつも神を待つのだというストーリーです。今週の私たちの歩みが、皆さんそれぞれに置かれて与えられている歩みが、なお神様の導きの中にあるように、心から願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。